はじけたいラジオ。この番組は、鍵盤を弾けたり弾けなかったりするミュージシャンが集まって、鍵盤の話もたまにしますが、主に日常的に弾けてみたいけどいまいち弾けられていなくて、でもできることなら弾けたいなぁ。そんな欲求を満たすためのトーク番組です。
はじけたいラジオ78回目です。皆さん、こんばんは。まあ、明けて昨日、フェスに来てくれた方、どうもありがとうございました。DY です。
はい。こんにちは、こんばんは。久しぶりに、テレビで流れてきた、とあるニュースのテーマ音楽を聞いて、これが、自分作曲じゃ、作曲って言えないことが悔しいと久々に感じたあやこぐです。
どういうこと？
いや、なんか、
これが私
ありません。いや、なんか、
はい、
よく、テレビとかね、ラジオでこう、うん、なんかとある特定の番組とかのためにこう作られたテーマ音楽とかありますよね。なんかそれ聞いて、なんかこう自分と曲の作り方が重なる部分があったりとかっていうのを見つけた場合に、なんでこれ自分じゃないんだろうって思って悔しいっていう気持ちってわかりません？
わかる。わかる。うん。
あれに近しい。
一時期さ、
ええ、
90年代の終わり頃にその、ABEX のミュージシャンの方々が、は
い、
結構小室チックな、曲乱立してた時期があるじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんとかブルーとか。
ええ。
あと、パメーラなんとかとか。うん、うん。確かに、あの時、特に、フェイバリットなんとかは。
フェイバリット。
あ、言っちゃった。もういい。いいか。フェイバリットブルーとかは。
はいはいはい。
結構ね、先がわかるメロディーだったりして。ああ、うん、だよね。このコード来たらこのメロ来るよね。うん、っていう感じあった。
しかもその90年代の終わりって、うん、その小室さんが、
うん、
の絶頂期のちょっとこうピークが過ぎて、
そう。
浜崎あゆみだとか、その ABEX の人たちが出てきたり、ね、シーダリンゴとか宇多田ヒカルが出てきたりっていう時代に入ってますよね。
うん、
きっと。そこですよね、きっと。
そこですね。Do as Infinity の。
ああ、はいはいはいはい。
ね。方がよく曲を書いてて。はいはい、ま、その方ちょっと追い出して捕まっちゃったんじゃなかったっけ？
あれなんか、ね、男性のメンバーさん捕ま
る。そう。やっちゃいけない粉を、所持してたかなんかで。はい。
白いやつ。
白いやつを、ね。うん。じゃなかったかな。うん、確かそうだった気が。しますけど。あとつんくさんとかね。
ええ
ー。モーニング娘。とかが。
そうですね。
ドーンってきた感じ。
そうですね。
ですね。
まだね、バリバリ声が出せていた時代のつんくさん、うん。
あ、ほんと。まあ、シャランキューと並行してみたいな感じでしたも
ん
ね。つんくろいどはできないのかな？
いや、なんか、誰か作っててもおかしくない。しかも、今って AI で、
そう。
他の芸能人の、ね、声とかを作れて、うん、で、それでね、詐欺事件いっぱい起きてるじゃないですか。
はいはいはい、
堀江貴文とか、前澤友作とかの。
まあ、有名なとこだと、ひろゆき、ね、AI。
はいはいはい。
ひろゆきになんか、ひろゆきが言いそうにないことを言わせてむちゃくちゃやるっていう。ひろゆきが野球解説者だったらとか。なんか、ひろゆきメーカーっていうやつがあって、それでなんかやってたりとかね。
うん、
あるよね。
ね、うん、ありますよね。こう、だから、私たちの声を、ね、AI 化して、
ね。本当だ。
弾けたいラジオで喋んないようなことを喋らすとかがね、できちゃう。
うわ。
時代です。
怖い。ちょっと YouTube 探そう。探した方がいいよね。
なんか、そういう、です。その自分の声の AI を作るなんかこうサービスみたいなのも、
うん、
あったりしますから。
まあ、有料ですよね、確かね。なんかあるには
ある。なんかこう、そう、ある。で、無料で使うんだったら何文字までとかっていう、なんか制約があります
ね。そうそうそう。で、ね、そんな AI といえばですよ。うん、
はい。
買っちゃった。
あれです。シンセサイザー。
シンセサイザー。ブーイ
ブーイブイブイブイブイ言わせちゃってるよ。
買ってしまいまして。
あれ AI でしたっけ？
はい。AI ボカリストですね。
ああ。
はい。で、シンセサイザー V、まあ、いろんなライブラリーがね、もう、ボカロの日じゃないぐらいあってですね。
ええ。
結構、いらっしゃるんですよ、男女問わず。
ええ。
いろんなライブラリーがあって。
いや、面白い。やったら、触ったら面白そうですよね。
そうね。うん。
で、ボーカリスト探すの大変とかって思ってても、これ、
いや、
使えるようになれば。
意外と、仮歌をシンセサイザー V で作っちゃうクリエイターが今多いらしいですよ。
なんかセッティング大変なんですよね。なんか某所で DY さんがちょっといろいろ苦悩していらっしゃるっていうのはちょっと聞いていたんですけれども。
そうですね。セッティング。最初大変でした。確かに。
うん。
うん、あれは、ちょっと目を借りないと、
ああ。
うん。アクティベーションできなかったんで。
ああ、そうなのか。
そこだけお目目借りましたけど。
あ、どなたかの。
はい。
お目目を借りて。
うん。桜の空さんありがとう。
ありがとう。
ありがとう。聞いてるかな。
聞いてるといいね。
でね。
ええ。
まあ、その数あるライブラリーから何を選んだかと。言うとですね。
はいはい。
夏木かりんという。
はい。
はい。ライブラリーを。
はい。
買いました。
おー。そっか、ライブラリーもいっぱいある中で、一個一個それなりのお値段がして。
でもね、ボカロより安い。らしい。
実質。1万、2万ぐらい。ちょっと。
いや、ライブラリー自体は、
はい。
9600円です。
1万切るんだ。
うん。で、シンセサイザー V 本、僕ダウンロード購入したんですよ。
はいはい。
パッケージ版じゃなくて。
はい。
で、ダウンロード購入だった。と、本体プラス、うん、ライブラリーで、2万ちょっとかな。
その、じゃ、9600円引くと1万いくらで。
そうですね。
本体価格はそれぐらいってことですよね。
そうですね。
ほうほうほう。まあ、好きな人はきっと何個も何個もライブラリーちょっと持って。
ああ、いますよ。YouTube に大変なことになってる人が。
で本当に好きなもの好きだったら全部集めるぐらいの人もね、はい、いるでしょうし。
ね。
うん。
で、夏木かりんさんは設定上、なんか北海道出身らしい。
へぇ
はい。小樽潮風高校3年生だそうですよ。
17歳、18歳
ぐらい。18歳らしいです。永遠の18歳らし
い。初音ミクが永遠の16、17どっちだっけ忘れちゃった。
そう。
で、
うん、後輩に、小春ラッキーかな、と、花熊千冬っていうのがいるんですけど、
お
はい。なので、秋がいません。なぜ秋がいないんでしょう。
そのうち作るんじゃないですか。
なんかね、できそうだよね。
きっと、なんかあれで打ち止めってことはないでしょうから、うん、ライブラリーきっと。
まあまだ増え続けてますからね。
うん、
いっぱいいっぱい。そんなね。
ええ。
ちょっと、シンセサイザー V 使って作った曲があるんで。
はい、
聞いてもらおうかな。
あ、ぜひぜひぜひ。
はい。ね、せっかくなんで。
ええ。
バラードなんですけど。
ええ。
こんな冒頭でみんなを寝かせてしまっていいの？ね。いや、これね、弾けたいにしようかなとか、ちょっと思ったりもしたんですけど。
ああ、ええ。
うん。まあ、でも。
あ、ちょっと聞いてみてからにしましょう、はい、それは。
はいはい、
うん。
じゃあ、DY
フ
ィーチャリング、夏木かりんで聞いてください。はい、言えなかった、ありがとう。
私は生きてる。
寝ちゃった一人かな。
起きろはい。急に大きな声を出す。
いやー、めちゃくちゃいいじゃないですか。
ありがとうございます。
これ、てか二つね、思ったことあるんですけど。
はい。
これこそののさんよくないですか？
ああ、ののさんね。
うん。
いいね。
って思ったのが一つと。
はい。
なんか私が欲しくなってきちゃった、これ。
あらあら刺激しちゃった？
いや、なんか刺激、なんかこれって、
はい。
なんかこう、ボカロとかだと、こう、いろいろ工夫して、こう、調教して、うん、ああしてこうしてみたいなのって、あると思うんですけど、これ、ベタ打ちしたら、やっぱりそのまま機械的な感じにやっぱなっちゃうんです
か？これ、種を明かします。
はい。
はい。ですね、今年の4月かな？
はい。
つい最近、なんですけど、
ええ、
バージョンアップされたらしくて、
はあは
あ、それまでベータ版では機能としてあったんですけど、正式な機能として組み込まれたらしいんですが、
ええ、
オーディオ MIDI 変換という
というと。
という、要するに、これ、実際に歌ってるのは僕なんです。
はぁ、あ。
で、僕が歌ったオーディオデータを、シンセサイザー V に流し込むと、
はいはい、そういう、
お好きな声に変換。だから、まあ、今回は、夏木かりんも使いましたけど、
うん、
まあ、他のね、男性のシンセサイザー V のライブラリーだったら、男性の声になるし。
うん、ああ、いや、なんかこう、うまく、こう、調教してやれば、こう、上手に歌ってるようにも、聞こえれれば、ちょっとこう、
そうですね。
こう、ちょっと、なんか微妙に音程がずれてるようにもできるのかなっていう、こう、調教で、
はいはいはい。
そこをうまくいじったもんなのかなって、ちょっと思ったんですよね。
いや、これやばない？
いや、だから、いや、今聞いて、
はい。
なんかちょっと、なんだろう、こう、自分の、音程が合ってるか合ってないかっていうのが、こう、ちょっともろに出ちゃう怖さありますよね、これ。
うん。あ、ちなみにですね。
はいはい。
弾けたいラジオ、今、聞いてくださってる方の、お耳には、きちんと、もうちょっと手直ししたものが流れてます。はい。今、エアコングさんが聞いてくれたのは、つい、20分ぐらい前に出来上がった、やつを、お聞かせしてるので。
はいはいはい、
はい。本当に、熱々ほやほやな。はい。
じゃあもう、当日は、アレンジまで完成したものが。
まあ、アレンジというか、まあ、基本このままなんですけど、
うん、
はいはい。お歌をちょっといじるかもしれない。
うん。いや、ちょっと、どういう仕組みで動いてんのかなって思ったんで。
いや、すごいね。まあ、AI の力ですよ、それこそ。
なんか、下手したらこう自分の歌の力量に左右される可能性ある
ってことですよ。
うわ、やばいな。そういうことなのか。
もちろん、ボーカロイドみたいにミディをね、うん、打ち込んで、それに歌詞を流し込むっていう、まあ、作業も、もちろんできます。
あ、ミディにして、
はい。
歌詞を。
そうそうそう。それもできます。
じゃあなんかこう、ね、音程のズレ怖かったらそれこそ、
そうですね。ね、
コンプリートなりシンセなりミューズなりでメロを打ち込んどいて、流した方が、恐ろしくはないかもしれないけど。
ただまあ、本当に人間っぽさを出そうと思ったら、
うん、
まあ、歌ってみてもいいのかもっていう。
いや、恐ろしいな、そう考えたら。
いやー、かわいい。ちょっとね、でもバラードにはちょっと不向きかなって若干思いました。
なんか
うん。
なんかアニソンとか行
けないんですよね。そうそうそうそうそう。
どっちかって。
なんか、うん、うん、この声合いそうだなとは思って、まあ、合ってないことはないけど、うん、ちょっと、もうちょっと弱く歌ってほしいところが強く出ちゃってるなっていうのが。うんうん、実際使ってみて。
その強く出ちゃってるアレンジだったら、こうちょっと、こうピアノベースにしつつ、ちょっとサビは、
そうですね。
ギターとかベースとかドラムを、
はいはい。
がっつり入れ込んで、とかしないと、ちょっと浮いちゃう感じだよなとは思いました。
はい。ということ
で。すごいな、ちょっと、自分の歌の力量で変わってきちゃう恐ろしさがちょっと、
うん。ねえ。
怖いわ。欲しいと思ったけど怖いわ、これ。
ライブラリーたくさんありますので。
うん。
はい。そうね。僕、あと二つぐらいライブラリー欲しいんですけど、まあちょっとまあ、お財布と相談しながらですね。
うん、
いくら9600円とはいえ。
うん。
そんなポンポンポンポン変えます。
そうですね。これ、例えばこう、プロの歌手の人とかがこういうふうに歌って、普通に歌ってミディ変換されたらどうなるかとかっていう。
それもね、なんか実験してる人がいて、うん、今抽出できるじゃないですか。
はいはい。
RX とか使えば。
できますね。
歌声だけを抽出。
ええ。
で、やってる人がいて、 聞いてみたら、やっぱ語変換が結構、
はいはい、
出ちゃう。
ほう。
絵がいいになったりとか。
あ
と、癖のある人の歌声とかだと、割と語変換目立つとか。
癖のある人の歌声。うん、
そう。まあ、桑田佳祐さんとかね。
ああ。
そう。独特の癖がありますから。
ええー。うん。吉幾三さんの、
ああ、そう
です、ね。津軽弁とかも多分癖です。
癖ですからね。千正夫さんとかね。
あ、
一応ラップモードっていうのも搭載されてますので。この子ラップもできるらしいよ。
だからあれだ、テレビもないとかラジオもないとか言えるわけ
ですよ、ね。いや、作ろうと思えば作れるの。今の高校生が歌って意味がわかるのかね。あの歌の意味が。ね、レーザーディスクは何者だっていうのは、吉幾三さんが歌ってた時代のレーザーディスクは何者だと、今の子が歌うレーザーディスクは何者だは違うから
ね。多分ね、そう、感じ方が違いますよね。
違う。本当に何それだから、今の子は。レーザーディスクって何って。うん、
だから、その、結局ね、吉幾三さんの時代って、こう、都会は進んでてそういうものは、あるのに、
うん、
田舎にそういう情報が届いてないっていう。
そうそうそう。そういうね、
意味合いですね。
意味合いですからね。
今そもそも、どこ探してもない。
レーザーディスクを今保存してる人っていうのは、まあ、いわゆる、オタクな、ニッチな層、
ね。それこそ、そのシートとか保存してそうだ。
そうそうそうそう。そのレベルだよね。そのシートとか、ハチトラとか。ハチトラってあったんですよ。カートリッジ式のね、カラオケの機械があって。はいはいはいはい、そう。ね。
8ミリビデオテープとか。
8ミリビデオ、そう。ねえ。そう、レーザーディスクってね、CD の、要はご先祖様、
うん、
ですね。CD より先に出てた光ディスクで、うん、でっかいんですよ。
でかいね。
パスタ皿ぐらいあるんです
か、ね、レコードかっていうぐらいで。
レコードがわかんないんじゃないですかね。
あ、
今の方々は。
いや、そう、イメージとして。
イメージとしてね。
うん。なんかレコードぐらいのサイズあったような気がする、
うん。そうそう、うん。それぐらいですね。だから、まあ、パスタ皿ぐらい。
はははは。
うん。
ちょっと、そう、だから中くらいから大きいサイズの中間ぐらいのパスタ皿の
大きさ。そうですね。はい。その光ディスクがあったんです。
うん。
うん、で、それじゃデカすぎるっていうので、コンパクトディスクっていうのが出てきた。
うん。
ただ、レーザーディスクはに、表裏使えたんで。
使えますね。
そう。それがね、今、ブルーレイとかでも、あるやつはあんのかな、表裏使えるやつって。
どうなんだろう。ブルーレイね。
うん。もう今やブルーレイですからね。
DVD でも。
うん、まあ、DVD も今ね、供給はありますけど。
うん。ブルーレイが、ほとんど、
うん。まあ、多くなってきましたね。だってない。
VHS とかいつの時代だ
っけ?VHS。VHS。でも、あれだね、地デジが進んでからもうあっという間にね、
うん、
消えましたね。
ね。
うん。本当に。もう、地デジになって、もう持ってる人は、本当に、それこそなんか、ね、天然記念物ものな、
うん、
未だに動いてるところは、本当に天然記念物だと思いますよ。
本当。
うん。 ね、いろんなアーティストさんもね、昔の作品を VHS だったのをね、HD リマスターとかで。
そうだ、HD。
出してたりとかする
か。なんか、最近、ね、Apple Music とか見てたら、うん、ね、いろんなアーティストさんのやつ、マスタリングし直したものとか。はいはいはい、
あの、空間オーディオが来てるでしょ、今。
はいはいはいはい。
あれ聞いてみたいんですよね。
ああ。なんかあれ、対応してる iPhone で、が、なんか。
あ、そうなの？え？
あるんですよね、きっと。
え、SE の3世代はどうなんでしょう？
あ、どうなんだろう。
うん。怪しいな。
怪しい。
その辺。あと、まあ、うん、AirPods のレベルとかにもね、
うん、
よるとは思いますけど。
やっぱなんか iPhone の SE ってなんかやっぱりこう、この前も なんだかあったって言ってましたけど、
はいはい。
iOS アップデートするたびになんかボイスオーバーがおかしくなったり、なんかボイスオーバー止まって、
ああ。
なんか危ない目にあったんですよね。
僕、リンゴループ入りました。
ループ入った。
だからデバッグモードで起動して。
ええ。
怖かった、マジで。
だから、なんかそれ聞いて私も、
うん、
なんかアップデート恐ろしいなと思うんですけど、でもなんか大概、
うん、
なんか前も SE シリーズでその iOS の新しいやつにアップデートしたら、なんか iOS 音が出なくなったとか。
あ、なんかいましたね。なんか頻繁に。
うん。でも、なぜか、あの、10以上のあの、要はあの、ホームボタンないやつ、
はい、
の人たちは起きないみたいなんですよね。で、私も恐ろしいなと思いながらアップデートしたら起きなかったんですよね。その、ボイスオーバーが止まったとか、一切出なくなったとか。
これはあれですか、あの、ソニータイマーならぬアップルタイマーっていうやつですかね。
どうでしょう。
ほら、ね、こうなるでしょ？だから買った方がいいよ、うん、新しいやつって。もうホームボタンは、もうなくした方がいいってって。
で、なくした。でもなくすと、
うん、
それはそれでそのタッチ ID で慣れてる人が困るわけですよね。
僕、非常に困りますね。顔認証嫌いなんでね。
私も最初のうちは顔認証使ってなかったんですよ。
うん、ああ、そうなんですか。
だけどあの、Apple Pay でいろんな、
うん、
あの、電子マネーのカードを使えるって、はいはいはいはい、なったり、あと、ちょっとクレが登録しようってなった時に、うん、やっぱそうも言ってられないよなと思って、ね、
うん、
あの、フェイス ID 入れたんですよね。
うん、うん。もう 10R も長いですよね。
そうですね。そろそろ買い替えの時期近いですね。
15にします ?6 にします
いやー、どうしよう。そもそもまずね、パソコンの買い替え時期
が、ね、近
い
んですよ。ああ、そっちがあった。
そう。いや、あの、私、アップルウォッシュしてなければ、もっと早く買い替えてたんですよ。はいはいはい、
そう、アップルウォッシュ事件もあったね。
うん、
そう。あったね。
それが一番、あれがなかったら、
はいはい、
多分もう買い替えてましたね。
そうだ、パソコン。
13か14あたりに買い替えてました。
うん。そうだ、パソコンがあるじゃん。
うん、そう。
僕はちょっともうちょっと、とだけ頑張っていただこうかな、
うん、
と。はい。もうそんなポンポンポンポンね、20万も30万も出せないので。
うん。
ね、やっぱ SSD はもまだ下がんないですね。
うん。
値段がね。
ま
あ、
ええ。
Windows も結構。ね、7ぐらいまでは割と割安でね、お買い上げできてたのが。ちょっと最近厳しいですね。
うん。
カスタマイズしたしても。
ね、うん。で、DTM やるなら、やっぱそれ相当のそのメモ容量を確保するって考えたら。そう
ですね。もね、いるしね。
やっぱりある程度のお金が必要になりますよね。
うん、そうですね。悩ましいですね。
え
悩ましい。
あ、今ね、私、空耳でね、羨ましい。あ、
羨ましい。
え、私、何言ったっけ？
いや、何も違います、ね。悩ましい。
悩ましい。
うん、悩ましい。
あ、ダメダメダメ、うん。羨ましいじゃダメさ。
いや、羨ましいも羨ましいでね、ありますけどね、あの、 ネイティブインストゥルメンツがちょっと頭のおかしなセールやってますけど、最近。
ああ、今6月と、11月ぐらいにこう。
そう、まあ、ブラックフライデーはわかるし、
うん、
サマーセールもね、あるから、
うん、
そう、僕、コンプリートコントロール買ったのサマーセールの時なんで。
はいはいはいはい。
まあ、いいんですけど、だいぶ頭おかしいなと思って、なんか、FM8 が2900円とか、結構頭おかしい。
お
やって
それ私バンドル買った時に入ってるやつやんか。
はい。FM8 僕ね、フェイバリットですよ、今。
ええ
ー、めっちゃフェイバリット。
2900円か。うん、
だいぶ
なんか ループ素材変え、
あ、そうだね。
ね。変え、何個変えるんだよ、みたいな。
うん、
しかも秋口だとそろそろコンプリート今14ですけど15出そうな時期ですよね。2年に1回ぐらいのペースで出してるから、そろそろ。
そうですね。RX も11になったしね。
ああ、そっか。11にしたいな。
もうね、その辺がね、もう DTM やってると沼ですよね。
ね。
どれを上げてどれをそのままにどうするかとかね。
そう。でここ数年、やっと最近ちょっと元気になり出してきてるんですけど、ここ数年なかなかこう思うように DTM がこう、
はいはいはい、
できてなかったりしてたんで、こう、やっぱこうある程度使いこなしてからじゃないとダメだよなって思ってる自分がいて、それでちょっと自制してるんですよね。
うん、いや、でもまあ、ね、だからといってなんだろう、こう、うん、使わずにいるとより退化しちゃうから、
うん、
なんか好きな音を、とりあえず探すぐらいの感覚で、
うん、
ね、本当に莫大な音入ってますんで。
いや、本当。で、なんかエフェクトとかよりもなんかやっぱ楽器が好きで、うん、ついつい楽器ばっかり集めてしまいがちになってしまう悪い癖が。
そうなんだよね。
で、なんか。エフェクト系好きな人はね、エフェクトをいっぱい集めて。
うん、なんか、この音よ、良さげと思ったら、そっからインスピレーションでね、うんこう、うん、スラスラっと曲が書けちゃうこともあるんで。なんだろう。そこが、ギターとかピアノで作曲してる人と我々の違うとこかもしれない。
うん、ピアノだけで作曲してると、
うん、
こう全部をこう一から組み立てること。
そうそうそう。
なるし、それも経験済みで、やっぱりこう、うん、なんだろうな。アルペジオで入ってるいろんなこう演奏パターンとか聞いてると、うんうんうんあ、そうか、こういうことも、ああいうことも、やればできんじゃん、みたいな、工夫すればできんじゃん、みたいなのを見つけてくると、沼ですよね、結局。
あと案外さ、サウンドエフェクト系の素材、
はあ、はいはい。
いろんなね、あのソフトシンセとか、ループ素材とか買うとついてきますけど、
はい、
あれから曲ができたりとかね。
ああ、あと、
うん、これいいじゃん。
あの、コンプリートとかちょっといじってますとね。
うん、
あ、こう、ループ素材触ることって、まあそこから DY さんが曲を作ったことがあるかどうかはちょっと別にして、うんうん、やっぱありますよね、こう、ループ。
あ、あります、あります、全然。うん。
なんかこう、そのループ素材聞いてると、
うん、
やばい、これ好きだ、みたいなのにこう出会っちゃうときあるんですよね、うん。
あるある。
で、ここからなんか曲作れないかなって思って、なんかちょっと組み立てかかってんのが何個かあるんですけど。
はいはい。
ガラクタとかしつつあります。
そういう時はさ、弾けたいのドロップボックスに投げるんだよ。
どうしようかな、
これ何とかしてくれませんかつって投げるんだよ。
ああ。
たらなんか化学反応が生まれるかもしれない。
ああ。
ね。
いや、なんか、アウトロ、あの、流れに関してはもうアウトロ書けば終わりのもので、うん、でもなんかこう揃ってる、なんていうのかな、あの、うん、パートに関してはなんかこう書いてるパートと中途半端で切ってる、切れてるパートと、いたりとか、
うんうん、
なんかそんな、
いや、わかるな
感じ。で、なんか、コンタクトとかがちゃんと本当は使えれば、
うん
あの、そのループの中で鳴ってる音を変えたりもできるらしいです。
はいはいはい。
なんかそれができないのが悔しいですよね。
そうですね。
ここの音こうしたいとか、
うん、
これこう、こうしたいとか。
これいらないんだけどな、ここだけ抜きたいんだけどな、とかね。
なんか、そう、いらないっていうか、その、ここには入れないけど、ここの部分き、例えば2回同じループを繰り返すとしますよね。
はいはいはい。
で、その、その、こう、なんかインパクト音みたいなのとか入ってたりする。
うん、
うん。1回目いるけど、2回目は、ここいらないよね、みたいな。
うん。わかる、めっちゃある、それ。いや楽しいんだけどね、それが。うん、
なんか思いつきそうだけど、なんか、ここのコード進行とかどうやったらいじれるんだろうみたいなのを思うと。
そう、
なんか、コンタクトをコンプリートコントロール使いながら操作できるようになってほしいです。
DTM やってる人ならもう、うんうんって、もう今日はうなずきながら聞いてる。かいかもしれませんね。じゃあ、これはお星様にね、お願いをしましょう。もっと柔軟にコンプリートコントロールが使えるようになりますように。
なりますように。なんだ、もう将来そういう未来になったことを想像するか。
うん。
想像して感謝するか。
そうですね。とりあえず今日はね、お願いする日だから。
ね、
短冊にお願い事を書いて、
それこそ
はい
ね、ずっと長年切望してる見えない人でもキューベースが使えますようにとか、
ああいいですね。
本当にね、ずっと DTM やってる視覚障害者の大半が切望してることじゃないですか。
まあ、そうね。リーパーもさ、割とこうあのなんだろう、実質無料じゃないですか、
うん、
あれって。
うん。
ね、で、あの、お金払える人は払ってねっていうスタンスじゃない。
うん。
だから、あの、動画クリエイター界隈ではね、割と重宝されてるんですよ、リーパーって。うん。うん、あの、歌ってみたとかさ。
はいはいはいはい。
その、自分で音楽までは作らないけど、ちょっと歌ってみたとかのミックスで、
うん。
使いたいんだよね、とか、
うんうんうん。
ね。動画作りたいんだよね、とかいう人は、割とその無料だから、
うん。
落っことして使うっていうのは多いんですよ、リーパー。でね、そのうち、まあ、音楽に目覚めてきたら、
うん、
そこからあの、ね、無料のプラグインをまず集め始める。
そうそうそう。そう本当にやり出したら、あの、ね、私なんかもこうハード音源を、
うん、
あの、買うところ、最初、あんまりお金のかからないところから始めて、うん、気づいたら、ハード音源を買ってたり、
そう
ね、ハード音源何台持ってんだよ、みたいな。
え、そんなあったっけ？インテグラ
と。あの、8850と MOX はシンセですけど、あれ。
うんうんうん。
と、あとインテグラが。
三つか。
大きいのが三つ。
はいはいはい。8850っていくらしたんでした
か？なんか私の友人は、4万5千の中古、
うん、
それでも中古らしいんだよね。
結構するね。
で、
うん、
私は2万。
はいはいはいはい。
あの2万5千円ぐらいで、あの別の人から譲り受けて、しかもその別の人が買うっていう時に、
うん、
なんか間違って2台注文しちゃったらしいんですよ。
あ
で、
はあ
一台譲り受けてくれる人を探してるっていう話になって、で、それで、その4万5千で買った友人が私の名前を挙げてくれて、
うん、
当初買う予定になかったはずのものを買うことになって、
はいはい。
そしたらなんか、まあ、結局あってよかったんですけど、
うん、
使い込むことになって。
8850は本当にね、
うん、
本当90年代を代表する箱だと思いますね。うん、もう90年代のローランドの音が出したければ、
うん、
ね、どうぞっていう感じの。
ね、正方形の。
そうですね。
インテグラは横長の長方形でもっとでかい。
ブルーレイレコーダーぐらいある？
あ、ブルーレイレコーダー。
あ、でも、
ま、 30センチ。ちょっと待ってくださいね。だいたい。今、約束
を、
はいはいはい、編集しようと思って引っ張り出してきたんですけど、なかなか手つかずで、インテグラ置いてるんですけど。はいはい、
まあ、どちらもローランドなんですけど、インテグラは2000年代というか、もう、もう総決算ですね。いろんなありとあらゆるライブラリーが
ローランドの。それこそ DY さんの曲で、はい。鳴ってるような音も入ってる。はい、
そうですね。僕も、まあ、使ってるマスターキーボードが FA っていうシンセなので、うん、まあ、言ってみればそのインテグラに鍵盤つけたのが FA なんですよ。
う
ん、
そうそうそうそう。うん、で、さらに、インテグラは、DY さんが使った主力音源である、ジュノとかの音もちょっと入って
た、はい、そうですね、ジュノとか。
SC の音も一応入ってるものは入ってるし。
うん、往年のね、D50 っていう、80年
代の、入ってますね。
名機があったりとか、JD800 とかね。
入ってますね。うん、
JD800 といえば、ディパーチャーズのね、グローブのディパーチャーズのピアノが、
ああ。
有名な音ですけど。
そうなんだ。
そうですね。あの時は本当小室さんは JD800 をもう使い倒してた
んで、うん。でもそれもそうですし、うん、小室さんなんだかんだで、ね、SC55 系の、下手したら、パソコンに入ってるあの、ピアノの音とかを。
使ってたっけな。
使ってますもんね、小室さん。あんなにうまく使いこなしてたみたいな。
どの曲だろう。
いや、なんだっけな。なんか鈴木亜美さんの曲とかでなんか
本当に、うん。鈴木亜美さんの時はもう、プロツールスに行ってたと思う。
なんか、
あ、でも、そっか。
ピアノの音色がそれじゃないかって疑わしくなってるのは、
はいはいはい、
なんか後で聞き、数年前に聞き直して思った曲あったんだよな。
実は小室さんって、
うん、
ソフトシンセ使い始めたのつい10年ぐらい前かららしい。
はあ、意外意外。
うん。それまではずっとハードで音作りしてて、うん、で、ネクサスっていう、ね、有名な、
はい。
ね、DTM でやってる人ならもう本当に、もう喉から手が出るほど欲しい。
名前は聞いたことありますけど。
うん。そう、ネクサスとかが出てきたあたりからソフト申請を、うん。パターンシーケンスが組めるんですよね、ネクサスって。
うんうんうん、
それがライブパフォーマンス向きというか映えるんじゃないかっていうの。使い出す。
いや、どうしような。せっかくループ素材で、
うん、
なんか、超絶中途半端に書いてる曲とか何個かあるからどうしようかな。岩井さんに投げようか。すごいな。
やろうぜ、やろうぜ、やろうぜ。
いや、ただ、
うん、
先月の放送でちょっと言った
はい、
家電の音、洗濯機の音を作っている友人が、
はいはいはい、
大学の時にいたという話をしたと。
本当すごいよね、それ。
ね、思うんですけど、それを、
うん、
それもミューズでね、
はい、
作ったらしいんですよ。
うん、
で、それ思い出して、そうだと思って、
うん、
DY さんに、ちょっとせっかくだから聞いてもらおうかなと思ったはいいんですけど、はい、
うん、
バージョンが、ソフトのバージョン新しくなりすぎて、今開いたらエラーメッセージ出て、どこ直したらいいか分かんない状態になっちゃったんです。
はい、はいはいはい。
まして人のデータだからどうしたらいいか分かんない。
ああ、そっか。
うわ、せっかく聞かしたいのになぁと思って。
それもあるんですよね、DTM の世界ってね。バージョンが変わると、昔のハードの音源が鳴らせないとかね。
いや、なんかその、
あるん
です、文法が、テキストファイルなので文法が、うん、プログラムの文法が変わっちゃってて。
はいはいはいはい。
多分、昔だったら、
うん、
鳴らせたはずのものが今鳴らせない。でもどこ直したらいいかわかんない。うん、思い当たるところちょっと直してみてたんですけど、全然ダメで、諦めました。
その時にね、なんかMP3 とかにできる、なんかね、その、手法があればね、方法があったら、ね、取っとけたんでしょうけどね。
ちゃんと洗濯1回目45分、40分45分の データを。
それが、それがミディなんでしょ？
え、ミディですよ。
サンプルじゃないんでしょ？
サンプルじゃなくて。
すごいよね。恐ろしいわ。
いや、恐ろしい。で、あの、ちゃんとボタンパチッと押して、洗濯機回して、あの、水を入れる音とかから始まって。
すごいな。
いや、だからほんと一回ちょっと45分はさすがにあれだから、うん、10分ぐらいに凝縮して DY さんに渡そうと思ったんですけど。
はい。なんか復旧できたらそれ本当に聞いてみたい。
いや、ちょっと、どうやって復旧するんだろうなと思って。
うん。あれ、ご本人とコンタクト取ったらさ、なんか音源化してないのかね。
いや、音源化してないと思いますけど、本人の、ミューズのデータとして本人が持ってるかもしれないし、
うん、
で他にもあの人まだ何個か洗濯機の音を作ってデータ化してるものがあるらしいので。
何、洗濯機マニアなの？
いや、エアコン、私なんかなんだっけな、エアコンとかもあったの。エアコンの音とか、
何度も言いますけど、
電車とか飛行機とか
を、ミディですからね。
うん、そうそう、ミディで、
皆さんミディで作ってるんですよ。はい。おさらいです。ここで。うん、おさらいというか、お勉強です。
うん。
はい。ミディというのは、ローランドが提唱した企画ですね。
ええ。
はい。まあ、その、デジタル音楽、ね、どこに持ってっても同じように鳴らせるようにしようよっていうことで、企画を作ったんです。ローランドさんが。で、ミュージカルインストゥルメンツデジタルインターフェイスという。
はい。
はい。その略がミディ。
はい。
MIDI と書いてミディ。なんですけど。で、まあ、いろんなね、ミディの企画があったんです。余談ですけど。
うん、
まあ、ヤマハは XG。で、ローランドは GS。
GS。
とか、まあ、いろいろあったんですけど、その統一された企画を作ろうっていうので、GM っていうのが、
GM、
うん、出てきて、まあ、GM1、GM2 とかいろいろあるんですけど、
うん、
はい。まあ、いわゆるスタンダードミディファイルっていうやつですね。
うん。
はい。
しかも、なんかミディをまたさらになんかこう、うん、新しくしようっていうなんか動きが。
動きありますよね。
なんだっけな、ミディなんだっけ。忘れたな。
うん、
なんか今までとは全然もうなんか仕組みがちょっと違う感じ。うん、GM3 だったかな。なんかとにかく忘れましたけど。
はいはい。で、こいつは何かというとですね、楽譜なんです。
うん。
言ってみれば。
そうそうそう。
はい。楽譜をオーケストラに渡します。
はい。
この通りに演奏してねっていうデータ、
うん、
まあ、譜面を書いて、オーケストラさんに渡します。そしたら、うん、オーケストラの人が演奏してくれるんだけれども、
うん、
まあ、その、オーケストラさんによっても、いろいろこう癖がある。ヤマハのオーケストラさんだったり、
うんうんうんうん、
ローランドのオーケストラさんだったり。マイクロソフトのオーケストラさんだって。いろいろ癖があって、持ってる楽器も違いますと。
うん、
だから、まあ、同じようになってるけど、実はちょっと違ってるっていう格好になるわけですね。
うんうん
うん、はい。で、これは、所詮楽譜なので、データ量がとても小さいんです。はい。何キロバイトという世界です。
そうそうそうそう。
だから、フロッピーディスクがだいたい1枚1メガバイトと言われてますので。
1.4 メガバイト。
はい。で、まあ、今フロッピーディスクなんてもうね、ないですから。
なんかそれこそ死後になりつつ。
はい。ね、iPhone の写真1枚入らないんですよ。
うん。
うん。はい。そのフロッピーディスクにいっぱい曲を入れて保存していたのが、まあ、昔のDTM の世界。
うん。
なんですね。
うん。
はい。で、サンプルという技術が出てきます。
はい。
はい。サンプル。これは、本当に、 演奏されたものをそのまんま録音して、まあサンプルですね。
うん、
要するに標本化して、そのまま鳴らしますと。
はい。
いうことです。だからとてつもなく大きな容量が、必要になってきます。キロバイトからメガバイトになります。
はい。
はい。で、まあ今あんまりね、こう、皆さんね、DTM やってる方、ミディとかあんまりこう意識して使ってないと思いますけど。
普通に当たり前のようになんかオーディオを使って。
そう。最終的にはオーディオ素材として書き出す。
うん。
ことまでできちゃうようになったんですよ、今。でも昔は楽譜しか書き出せなかったんですね。はい。で、さっきの話に戻ると、うん、その楽譜を使って、
うん、
楽譜を書く要領で、オーケストラに洗濯機の音を再現しろって言ってるわけです。この人は。
そう、私の知り合いは。
はい、という、だからいかにすごいことかというのを知っていただきたかった。
そう。でも、うん、それを実際に DIY さんに聞いてもらって知ってもらう方が一番。
だよね。聞いてみたいもん。
と思って私、やったら、うん、エラーを吐いてきて、てね、さあどこを直しましょう。
そんな洗濯機何台も、サンプルじゃないが、楽譜化してたんですか？
そうそう。いや、なんかね、あと、私が持ってるのはエアコンを楽譜化してるものは、あるんですけど。
はい。
ちょっと探してみますね。
あれさ、昔さ、
はい。
あの、なんか、名前忘れちゃったな。誰だっけ、あの、視覚障害の方でゲーム作ってる方が、
はい。
いらして、はい、にゃんちゃんじゃないです。
あ、にゃんちゃんじゃない。はい。
にゃんちゃんよりもっと前の、
はい。
人が、なんか RPG みたいなやつ作っていらして、
はい、はい、はい。
その中に、
はい。
飛行機の離陸音がミディで入ってた。
はいはい。
ですけど、その人じゃ関わってないの。
あれか、あの人かな、モロクマさん？
モロクマさん、モロクマさん。
あ、っていうか、モロクマさん大学の同期です、私。
あ、そうなんだ。
そうです。で、
うん。
そのモロクマさんの知り合いの人が、その飛行機の離陸音とかも作ってて。
あ、じゃあやっぱ関わってる、
ね。関わってます。あの、普通に、その、小学校時代の友人だったみたいです。
はいはいはいはい。
で、その、モロクマさんの紹介で、その、例の洗濯機だの、飛行機だの作った人を私も知ることになって、
うん、
その大学のサークルがきっかけで、
はいはいはい。
で、私も知ってるわけです。
でさ、その、
はい。
なんだっけな、新天地上戦か。
はいはいはい、は
い。っていうゲームの中で、飛行機で移動するっていうシーンがあって、
はいはい。
再現度がすげえなと思って。
いや、まさに、その人ですよ、はい。洗濯機作ったの。
だよね。
はい。その人です。
この人の脳内どうなってるのって、本当に思いましたから。ゲームやりながら。うわー、これ再現度高ーと思って。ちゃんとね、ただ飛行機が、うーんって行くだけでいいじゃん、別に。普通に。あ、飛行機で移動してるんだな。で、なんか、パンを、とりあえず左から右に振っとけば、で、音の強弱で、こう、増減して減衰していけば、いいじゃん。でも、その方は、間もなく飛行機、本機は間もなく離陸いたします。ポーン、ポーン、ポーンっていう。シートベルトサインが消える音までちゃんと作ってあって。いや、すげえなって思っているんですけど、アヤコンゴさんが消えた？今めっちゃ一人で僕熱く語ってましたけど。あ、いたいたいたいた。
すごいですよ、はい、だって。
うん。
いや、なんか私も聞き入っちゃってたんで。
はいはいはい。
いや、ほんとね。
うん。
あの人やばいっす。
はい。いや
うん。
今の Windows で動くのかね？天地上戦。
いや、動 動くと思います。
動くのかね。もう一回聞きたいね、あの飛行機の離陸を。ほら、僕あの飛行機好きだから。
そうですよね。ね。いや、なんかあと、普通の、普通乗用車の音とかもなんかつく。
はいはいはい。
だから、もともとなんかそういう乗り物とか機械の音とか作るのかなり得意な
感じで。絶対音感をお持ちだったりします？
まあ、ありますよね。あの、ピアノ確かね、結構長いこと習っていらっしゃってて。
でしょうね。
しかもその、ピアノ習ってるせいか、その普通にクラシックな感じのピアノ曲作られる人なんですよ。
はいはいはい。
結構ガチな感じで。
いや、それ
だからあの人の、ちょっと絶対私には持ってないものをあの人は持ってるなと思って、ちょっと頭が下がるんですよね。うん、
それがないと、あの飛行機の上昇音とか作れないと思う。
うん。いや、あれはあの人じゃないと作れないなって、私も思ってて、うん。
でもどうなんでしょうね。あの、ほら、絶対音感持ってる人って、うん、あの、お皿を叩いた音とか、コップがす、うん、あの、ね、乾杯って言って、こう、コップがカチャンってなる音とかも全部音符になるっていうじゃない、脳内で。
あ、なんか本当にわかる人はね、わかるっていう。
気が狂いそうになる人もいるとかいう
話。プロの、
うん、
ちょっと誰か忘れましたけど、あの、全盲のピアニストさんとかでもやっぱりなんかは、はい、なんかわかっちゃうらしいですかね。
うん。ね。
なんならなんか、ね、機会があったら呼びたいですよね。
本当ですね。
いや、最近私も連絡取ってないからな。うん、
なんかその辺の話をさ、あの、
ええ、
脱退した方もしてて、
ええ、
あの、ま、ね、しんどくなるからあんまり聞かないようにしてると言ってたけど、
ええ、
やっぱね、聞いてるところがすごい細かいんですよ。で、ドラマ見ててさ、これ、いろんなとこで喋ってるから重複になるんですけど、ドラマ見てて、こう、ちょっとほろっとくるシーンでピアノの旋律が流れたりとかするじゃないですか。で、その時に、この、もうちょっとこれチューニングどうにかなんなかったのかなとか、ボソッと言うのよ。ブツブツブツブツ言うの。で、それ面白いなって思いながら聞いてたんですけど、あ、そういう風に聞こえるんだって。ドラマを見なさいって、よく、ね、あの、ツッコミを入れておりましたけど。
いや、ね。
うん。
いや、ゲストで呼びたいけどさ。
そうですね。いや、ゲストに呼びたい人が多いね、今年は。ね。いや、まあ、いいことじゃないでしょうか。
なんか、しかもこう、
うん、
なんだろう、あの、いろいろこう、親戚の音色をこう、うまく使って、ああいう音を、作って、
うん
いるみたいです。あの、
はいはい、
音色何に使ってんだろうってパッて見たら、そんな感じだったんで、うん。
なるほど。あの、結構クラシックな系統に行く視覚障害の方とか、
うん、
フォークソングギター書き鳴らしながら。
はい。
まあ弾き語りですよね。
ええ。
する方向に行かれる方はとても多いし、今バンドを組んで、まあ今でも時々集まってやるみたいな人も結構いるみたいなんですけど、あの、我々みたいな、あの DTMer の盲人は割と特殊らしいですよ。
そうですよね。
なんか、あの、うん、僕、とある方に言われたんですけど、
はい、
DY さんぐらいのクオリティの感じの DTM を、作れる盲人を僕は知らないって言われて。
うんうんうんうん。それは私も思いましたし、あの DY さんと知り合う前にその DY さんの音楽を聞いたときに、
はいはい
はい、やばい、まだまだ上に上がれる。
いやいや。
だってこのままじゃ本当にやべえなってなんか思ったんです。
いやいや、直感で僕はもう、 あの、入り口が違うから。入り口がね、あの、とんでもないお師匠さんなので、あの人の音を聞いて育つとね、こうなるんですよ。お師匠さん、お師匠さん言ってますけどね、あの、ライブでお目にかかってたり、まあ、握手会とかハイタッチ会とかがあったら参加して、ちょっとね、ちょこちょこっと一言二言おしゃべりしたことがあるぐらいでね、うん、あの、実際に音を出してみたとか、そんなことは一切ないんですけれども。
うん。
まあ、でも、
いやだから本当、なんだろう。確かにあの、ちょうど、あの、会いたい気持ちとかを作って、1年後ぐらいに DY さんの、1年経ってるか経ってないかぐらいで DY さんの曲をこう、聞く機会が、あれ確か新さんの配信の時だったかに聞く機会があって、やばいなんだこの人と思って、
やばいなんだこの人。
うん。
新さんの方か、トム G さんの方じゃないんだ。
確かね、あの、そう。なんか、シンさんの配信聞いてる中で、聞いて。
そうっすよね。シンさんもなんかずっとね、ありがたいことに曲使っていただいて。
うん、で、いや、なんだろう。いや、も、いや、確かに、
うん、
まあ、結局的、あの、会いたい気持ちは確かに、その後、あの後、こう、代表作的な座に上り詰めていきましたけど、
うんうん、
それでも、なんだろう。自分はまだまだだなと思い知らされたと言いますか。
いやまあありがとうございます。あれは M トレジャーの最初のバージョンですよね、多分ね。
まあ、M トレジャーだけじゃない気がしますけど、何個か聞いて、
はいはい、
ダメだ絶対ちょっと自分よりはるかに上を行ってる人だなこの人は
って。いやまあそう言っていただけてまあ嬉しいですけど、全然っすよ。
いや。
全然ですよ。ペダルの踏み方、ね、おかしいし。
いや。
でも、だいぶ成長したと思うんだ、俺。
いや、成長したも何もなんか、こう、今思えば多分自分ができないジャンルのことをやってるから、
まあ、
なんだろうなって、
まあ。それもありますよね。あの、聞いてきた、音楽もね、違うから、うん。だからまあ別にあの、あれですよ、あやこんぐさん、僕のあれですよ、なんか、
はい、
僕のせいでというか、
はい、
あの、気負うことないと思いますよ。
はい、そうですか。
あやこんぐさんはあやこんぐさんの良さがあるので、僕もあやこんぐさんにね、出せて僕に出せないものとかたくさんあるんで。
いや。
うん、
いや、まさか、そう思って今、うん、こうやって弾けたいラジオをやっているというのは、
うん。そうっすよ。だから、
あの、思いませんでしたけどね。
この人と音楽やったらなんか、面白いものができるんじゃないかっていうのは、ありましたよね。
いや、DYさんももっともっと上がって。
いや、上がりたいっすよ。ね、手始めにあの、冒頭にも言いましたけども、もう終わってますが、
うん、
昨日フェスに来てくれた方、どうもありがとうございました。
いやなんかあの前に、
うん、
あの、その DTM を
こ
う主戦場にしてる人が行けるオープンバイクがあるから行ってみたらっていう話を実現できたってことですよね。
そうですね。ありがたやでございまして。ただ、次があるかどうかは、昨日のパフォーマンスにかかっているわけですが。
いやー。怖い。ハマる人は。
うん。
ハマりますよね。
怖いんだよ。やっぱいろいろね、過去のことがいろいろあるから。
過去のこと。
うん、いやー、やっぱちょっと DY さん違うわっていうのが、ね。うん、ごめんなさい、うちちょっと違うんだわ。
死の人からお咎めが来たとか。
うん、そう。
そんな感じ。
まあ、でもね、なんか当たり障りのない曲持ってってもさ、
ええ。
うん。なんか僕らしくないかなと思ったりとかもするし、ね。まあもちろん、なんか、万人受けもしそうだけど、でも僕らしさもちゃんとあるものを とは思ってますけど、
ね。いや、でもさっきの曲は良かったな、
うん。ありがとうございます。
なんかそれこそ、ねえ。
はい。
なんか、ののさんとかいけそうな気しました。
じゃあ、
うん。
あの、ののさんの歌があるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれをカリン、
持っている、
うん、カリンで、
はい。
でも、ちょっと歌わせようかなと。
でも、あれキー高いですよ。大丈夫ですか、ね、岩井さん。え、
だから、あれね、あれ実は、ま、魔法があって、魔法があって、オクターブ下で歌って、
ああ、そう。それ。
そう。
それか。
男の下、人はあの、女性のキーはオクターブ下じゃないと歌えないんで。
ですよね、ですよね。
うん。実はさっきの
私でも、あれ、どのちゃんだからあのキーいけるだろうと、私でも厳しいです。
うん。実はさっきの曲も、もともとちょっと女性キーで作ってて、
うん。
で、ちょっとポシャったので。
お、ポシャった。
うん。ポシャったので。
うん。
ああ、でも、なんか、世に出したいな、と。
いやー、いいですよね、これ。
うん、思って、どうするべ、と。
いや、ちょっとどうしよう。
思
って。ちょっと現状、ループで、
はい、
ループ素材組み合わせたやつ、ちょっと、超絶中途半端になってるパートもありますけど、うん、ちょっとそのままオーディオに書き出してディ
スクにあげるかな。ちょっと聞かせて、聞かせてよ。聞かせてよ。はいはい。だからなんか、化学反応が起きるかもしれない。
うん、どうだろう。その、一個は、
うん、
なんかアウトロだけ、流れに関してアウトロだけで作ればいいものに関しては多分 DY さん持っている、
うん、
あの、ループ素材の可能性が高い。
あ、はい、はいはいはい。
あの、コンプリート13のセレクトを持っていれば間違いなく出る音なので、はいはい
うん。
もう一個が、あれ、今コンプリート14でしたっけ？
いや、13ですね。
あ、そっか。
14変えてないんだわ。
変えてないのか。あ、どう？
今年こそは！
ああ、そっか。それなら、ちょっとなる、
うん。
どうしようかな。それなら、その前者の方だけまず送ってみた方がいいかな。
いや、俺、マジでね、オーケストラ系の音がちょっとね、欲しい。
ああ、それなら、ぜひアルティメイトをお買い上げいただいて。
ね、オーケストラ系とか、あの、シネマティック。
ね、ああ。その辺はね、アルティメイトがやっぱ強いかな。
うん、床をドンってやる感じのやつ。
うん。あれやばい。
あれ。
あの、ヤマトの大地でもちょっと、
はいはいはい、
新しくしたやつでもちょっと使いましたけど、うん。
あれ入れるとね、やっぱ、こう、重厚感がね、
うん、
出ますよね、曲に。はい。そんなわけでね、僕も頑張ってね、うん、今ソロアルバム作っているので、
うん。
そして、夏木かりんのシングルも今作ろうとしていて。
おお。
はい。まあ、下半期も頑張って、音楽やります。
うん、そうか、でも、こう、はい、あれなんですね。なんか、今、こう、お話伺ってて、シンセサイザー V、なんかこう、自分の、その作った時のキーで歌うのが難しければ、ちょっと半音、何個かをキー下げて、また元に、出す時に元に戻すとかしても、
うんうんうん。
いいかもしれないんでしょうね。うんうんうん、裏技的に。
そうですね。そう。オクターブ上げ下げはね、割と簡単でした
よ、
ね。
うん、あと、キーの上げ下げも簡単ってことですよね、うん、じゃあ。
簡単。あの、最初だけちょっと手伝ってもらえたら、あとは、頑張れば、使えないことはないよっていうレベル。
そっか。
一応マウスでたどらない。
アクティベーションだけがちょっと。
そうそうそう、アクティベーションだけがね、難しいので。あとはね、マウスで、こう、うん、コロコロやんないといけないところはいけないんですけど。
ああ、そうなのか。
でも、割とね、重要なところは呼んでくれるので。
うん。
うんこれがしたいって思ったときに、
うん、
なんか呼んでくれるのはありがてえなと思いました。
うん、
はい。ということです、
ね。そっか。
夏木かりんのシングルは、
はい。
夏には出したいな、夏だから、
夏だけに。夏だけに。
うん。はい。頑張るわ。さあ、もうだいぶいい時間ですね。今日は、
なんか、DTM の話をしすぎて、あっという間に、
ほら、二人だとダメなんで、こうなっちゃうから。ね、本当。どうなの？みんな楽しかったの？もう寝てる？はい。ね。ということで、終わりますか？
え。
はい。いや、いい、なんか、時間でした。
はい。
はい。ということで、弾けたいラジオでは皆様からのお便りお待ちしております。
待ってるよ。
はい。宛先はこちら。
はい。
はい。さあ、次回はあれですよ。AC ジャパンですよ。
AC ジャパン、あんのか？
もちろん、もちろん。
か、ピアノ会かわかんないけど。
いや、AC ジャパンです。
AC ジャパン、もう、いらずになんですね。
はい。だってもう CM 変わってるからね。
ああ、そうね、そうね。うん、
さあ、
そうね。ね
今年度
は。ちょうどこれが配信されてる頃には変わったばっかりよね。
あ、イズイドゥ剣脈は引き続きやってほしいんだけどな。
あの人、本当ね、なんかいろんな番組のロケとか出てますよね。
ねえ。
ほんと。
なんかもう、第二の水木一郎の匂いがしてきましたね。あの、イズイドゥなんとかって言えば、こう、なんとかドゥダンスとかよく言うじゃん。
うん。
なんかもう、第二の水木一郎な匂いがしてきました。うん、大丈夫かしらって。ラップやらせたらめっちゃかっこいいの？
うん。
うん、はい。という感じでございました。
はい。
じゃあ、ね、良い七夕をお過ごしください。七夕ってなんか食べるの？
なんか七夕そうめんとか。
そうめん食べ
る。ね、あるらしいっていうのはちょっと。はい、
ね。
知ってらしいね。
あれ、今、川とかに流しちゃダメなんだよね、あの、笹は。
あ、笹。
短冊とか。
ああ。
ゴミになっちゃうから。
そうそうそう。
お魚が食べて大変なことにとか、そういう話だもんね。
ああ、ね。うん、その書いたインクに。
そうそうそう。
ね、あの、毒がね。
うん。
あるからね。
難しいね。なんか、せちがらいけど、環境破壊はしちゃダメだし。
ね。で、魚がそれ食べて、魚が死んだら私たちの食べ物にも影響出ます
からね。そうですね。まあ、そっとね、お星様にお願いしましょう。
そうですね。
はい。ね。名古屋はようやく梅雨入りをした収録日の感じでございますけど。
なるほど。
この配信日には梅雨明けはしてるのかな？
なんか今年全体的にね、梅雨が遅いみたいですから ね。
梅雨明けしてたら、だいぶ短い梅雨でした。まあ、値上がりとか怖い、いろいろ。
ね。
はい。ということで、弾けたいラジオ、ここまでのお相手は、私 DY と、
アヤコングでした。
はい。それではまた次回8月8日にお会いしましょう。ごきげんよう。
バイバイ。さようなら。
おやすみなさい。
見つけたショコラティエに ミスターの模様のメニュー。
今回の弾けたいラジオいかがでしたか？この番組を聞いてメンバーに聞いてみたいこと、弾けてほしいこと、何か気がついたこと、その他番組への感想などありましたらお気軽にお寄せください。お便りは X ハッシュタグシャープ弾けたい、弾丸の弾、ひらがなのけ、軍隊の隊、弾けたいです。お便りは X のハッシュタグのほか、この番組ブログのコメント欄でも受け付けておりますので、どしどし送ってくださいね。それでは本日の弾けたいラジオはここまで。また次回お会いしましょう。